皆さん、おはようございます。今日もマイフラワーを賛美歌を持って始めたいと思います。346番、
慈しみ深き主は我が世
さて、終戦の日がだんだんだんだん近づいてまいりました。それよりも前にですね、今日はあの日なんですね、日航機、今から約30年前、29年と言いますけれども、あの日航機が落ちたのが今日だったそうです。私はあの時のことをよく覚えております。私はちょうど20歳でですね、大学生で、体育の授業が夏休み、集中というのを取りましてですね、ちょうどその体育の合宿で立山というところにいた時にあのニュースが舞い込んできてですね、坂本九ちゃん大好きだったんですけれども、まあ将来にもう本当に驚いた時のことを今でも覚えています。まあでもともかくもそういう出来事がありましたけれども、8月といえば終戦の月であります。で、私はですね、ヒカル TV の、ヒストリーチャンネル、ナショナルジオグラフィックのですね、ヒストリーチャンネルが大好きで、今、戦争の特集ものを組んでいますので、よく、戦争のですね、特集ものを見る機会が増えております。でですね、本当に今、私はどちらかというと、日本の戦争よりも、ナチスドイツのことに非常に興味がありまして、よく、見ているわけなんですけれども、まあ、なぜ日本よりもドイツに興味があるかというとですね、こうドイツといえば、プロテスタントの、まあ、総本山のような場所ですよね、そうですね、仏教のことはよく知らないですけども、まあ、本願寺と言われる人たちは石川県に本部があるんですかね。で、日蓮宗といえば身延さんですよね。まさに、プロテスタントの総本山といえばもうドイツなんですよね。ですので本当にあそこで、偉大な神学者たちがですね、多く殺されたり、信仰を、まあ、捨てるように強要されたりして、最後まで、頑強に戦ってですね、命を、捧げていったということがあるためにですね、私はやっぱりそのヒットラー対、キリストへの信仰ということに興味があってですね、ドイツのそのヒットラーの横暴というのはですね、非常に興味があって見ているんです。まあでもですね、日本のものも今本当に盛んに放映されておりますので、それもまた見る。やっぱり日本とドイツを比較するとですね、本当によく似ているな、彼らを動かしていた、その私はやっぱりクリスチャンですから、霊的な存在が人間を動かす、まあ、それに身を委ねるときに人はいとも簡単にですね、その霊的な存在によって、動かされる、そして本当に、悲惨な目に遭うということを信じているわけなんですけれども、本当にその、まあ、日本の軍部を動かしていたものとヒトラーを突き動かしていたもの、その背後にある霊というのはですね、本当によく似ているな、そのやり方もよく似ているなというふうに思うんですね。まあ、ヒトラーはですね、ドイツの人々の心をつかむためにですね、人種差別によって優秀さを強調し、ドイツ民族の優秀さ、ゲルマン民族の優秀さを強調してですね、人心を捉えていったという経緯があります。まあ、日本も同じようなことですね、大和魂ということでですね、人々の心を鬼畜米英への戦いに備えていったというところがあるんではないかなというふうに思います。で、つい最近やっていたのはインパール作戦というのをやっていました。それと、エレクトロニクスにおいて日本は決定的にアメリカに遅れを取ってですね、それが、決定的な敗因につながっているというようなことをテレビ番組で、元は NHK で放映したものですけども、大昔ですね、まあ、それをですね、まあ、もう一度見る機会としてそのヒストリーチャンネルが、扱っていたわけなんですけども、そういう番組をですね、で本当にですね、ドイツにしてもそうですし、日本にしてもそうなんですけれども、お前たちはすごいんだ、 強いんだ、お前たちにかなうやつはいないんだということで、煽るわけなんですよね。そして、人々の心をその気にさせていく。その日本がエレクトロニクスにおいてですね、アメリカに大きく及ばなかった。でもアメリカの世論というか、まあ分析した人たちはですね、こういうふうに見てるんですよね。科学力において日本は決してアメリカに劣っていたわけではない。しかしその優秀な人材が日本のその大和魂、要するに軍部が焚きつけたその大和魂によってこうがんじがらめに、されて、それがその技術力はあったにもかかわらず、それがうまくこう機能しなくてですね、そして結局はですね、その精神論に巻き込まれていったっていうんですよね。まあエレクトロニクスにおいてですね、まあ、第二次世界大戦当時レーダーというのがですね、非常に、力を発揮したわけなんですけども、ドイツ空軍もですね、イギリス本土をなんとか、焼き滅ぼそうとしたんだけれども、イギリスの有能、イギリスの、有力なレーダーがですね、ドイツ軍の空軍のですね、動きを事前に察知して待ち伏せ攻撃ができるようになった。でただでさえもですね、長い長距離をですね、飛んできて、もう本当に燃料も少なくなった中で待ち伏せされてるわけですから、もうひとたまりもなくてですね、数千機の戦闘機をドイツはイギリス空爆において失ってしまってですね、その甚大な被害ゆえにですね、結局イギリス本土を焦土化する、焼き尽くすっていうその作戦を諦めざるを得なかった、まあ、それほどに第二次世界大戦当時レーダーの威力というのはですね、実際に証明されたものだったんですね。でアメリカ軍も、まあ、そのレーダーというものを、非常に駆使して、そして日本の軍の動きを事前に察知してですね、初めに備えていった。だけども、日本においてはですね、その開発する技術力はあったにもかかわらず、レーダーというものを非常に軽視した。それは、攻撃こそ最大の防御なりということですですね、本当の意味でのレーダーによる防御というのではなくて、まあ、とにかく攻撃力を中心にした、力ですね、ねじ伏せろよというですね、まあ、そういうことがありありだったんですね。でも本当に、まあ、そういう、まあ、目くら状態で相手に、精神力だけで突っ込んでいくわけですから、もうひとたまりもなくてですね、アメリカの被害は非常に少なかったんだけれども、日本が被った被害というのは甚大で、そして、また人的な損害もさらに大きかったわけなんですよね。結局神風特攻隊で、海の中に散っていった青年たちというのは大した技術力もないのに、まあ、ただ体当たりだけでですね、爆弾を背負わされて片道だけの燃料だけでですね、突っ込んでいったわけなんですよね。まあ、本当に技術的な面で、エレクトロニクスの面で圧倒的な、勝利を、アメリカは招き寄せたっていうんですよね。それともう一つインパール作戦ですよね。これも精神力大丈夫だ、あんな、弱腰の、英米などに負けはしない、精神力だけでっていうんでですね、補給も何も考えないで、本当に、飢えて苦しんだ、数万人のですね、日本兵がですね、本当にその無謀な、やればできるという精神論だけでですね、命を無残にも、しかも飢え渇きながらですね、補給の道を断たれてですね、本当に、一つの部隊で、手のひらほどのお米がですね、1日もつたかな、1週間つたかな、食料しかなくてですね、それでも、果敢に戦っていった日本人たち、精神は、まあ、優れた、精神力を発揮しましたけれども、でもいかんせん、 愚かな犬死にをですね、していったということを番組でやっておりました。こう強いんだ、お前は強いんだ、やればできるんだ、やればできるというですねことを神様が私たちに語ってくださるのであれば、それは私たちにとって非常に大きな武器となります。でも人間のそのなんというかな、虎の狸の皮残用じゃないですけれども、なんかそういうですね、自分はこうしたいというのがあって、したいところに行けるんだっていうようなですね、何の根拠もないそういう精神論だけでですね煽られて、そして死に赴くというのであれば、それはたまったもんじゃないなということをつくづく痛感いたします。さて、ヨシュア記というところを読んでみたいと思います。ヨシュア記の一章九節、これは神様が、まだイスラエルの指導者になって間もない、ヨシュアに向かっておっしゃった言葉です。私はあなたに命じたではないか、強くまた大しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるように、恐れてはならない、おののいてはならない。もう一度言いますよ。私はあなたに命じたではないか、強くまた大しくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。これはですね、ただ精神力だけで頑張れ頑張れっていう時点ではないです。そして、お前は強いんだっていうふうに言っているわけでもないですね。ヨシュアという人、実は実際は非常に弱い人でありました。弱いからこそ強くありなさい、そしてその強くある根拠は私があなたと一緒にいるから、だから強くありなさい。本当はもうとっても弱い存在であるにもかかわらず、強い神様が一緒だから、だから強くありなさいというふうに神様はここでヨシュアという人に語っているのであります。ヨシュアは3つの点において非常に弱い存在だったということが言われています。まず第1番目に、イスラエルの民はそれまで40年非常に信頼のおける指導者として立てられていたモーセを今失ったばかりなのであります。そしてヨシュアはモーセの従者であったとはいうものの、指導力を発揮するような経験はまだ一度もなく、そして、人物の大きさからしてもモーセに、及ぶはずもない本当に小さな人物であったという意味で、ヨシュアは非常に弱い存在でありました。また、これから戦おうとしている相手はですね、手の指が6本もあるような巨人たちであります。本当にですね、3メートル近くあったんじゃないかというほどにですね、まあ、非常に、巨大な、敵たちがたくさんゴロゴロしていた、まあ、そういうですね、どう見たって、その40年前にですね、ヨシュアがまだ若かった時に、ヨシュアはですね、戦っていって勝ち取りましょうというふうに言えた人物でありましたけれども、ヨシュアと一緒に使わされた他の10人はですね、ああ私たちはもう稲子のように見えました、彼らは巨人でもうとてつもなく強い人たちです、とても叶えることはありませんよと言ったほどに、そのこれから迎え撃つ敵というのがですね、圧倒的に強い敵であった、そういう意味でもですね、ヨシュアは非常に弱い存在として神様に覚えられていった。それからさらにですね、今も言いましたけれども、多くの、イスラエルの民というのはですね、常に常に神様から、離れようとする、そういうですね、まとまりを欠いた非常に烏合の衆的なですね、 弱い集団であったということなんですよね。その3つの要素が重なって、ヨハネは、ヨセフ、ヨシュアはですね、非常に弱々しい存在であった。だけれども、今言いましたように、私が一緒にいるんだ、弱いって言っても私が一緒なんだよ、だから勇気を出せ、あなたは弱い、あなたは強いんではない、あなたは弱い、だけれども私が一緒にいる、だから恐れるな、勇気を出しなさい、強くありなさい、また大きくありなさい、というふうに神様は勇者に対して語ってくださったのであります。それは私たちにも同じことが言えるんですね。私たち自身が強いかどうかを神様は問うてはおられません。ヒトラーにしても日本の軍隊にしても、あなたは強い、あなたは選ばれた大和民族だ、あるいはゲルマン民族だということを彼らは言うわけですけれども、でも神様は、いや、あなたは弱いということを私はよく知っている、でも私がいるんじゃないか、だから勇気を出しなさい、そのように神様は私たちに向かって語っていてくださるのであります。ですから私たちがどんなに弱くなっても、神様は圧倒的にその強さを、保持しておられるお方なので、どんな弱い相手に対してもヨシュアにそのように語ったように、私たちにも語ってくださるのであるということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、お前たちは強いから頑張れというふうにあなたはおっしゃるのではありません。弱いことは重々承知だ、でも強い私がいるんだ、だから安心せよ、そのように語ってくださるあなたであることを感謝いたします。どうぞこのように弱い私たちでありますけれども、どうぞ共にいて私たちに勇気と力をお与えくださいますように、尊き主イエスキリストの名によって。